今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の4章です。第二列王記の4章、はじめに1節から7節までをお読みいたします。預言者の共柄の妻の一人がエリシャに叫んで言った。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは死を恐れておりました。ところが貸主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。橋ための家には何もありません。ただ、油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に出て行って、隣の人皆から、器を借りてきなさい。空の器を。それも一つ二つではいけません。家に入ったなら、あなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油を注ぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼の元から去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油を注いだ。器がいっぱいになったので、彼女は子供に言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女に、もう器はありません、と言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと、彼は言った。行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていきます。アーメン。一言お祈りいたします。私たちを愛してくださる我らの主イエス様、あなたのために働き人たちに対して、本当にこのようにして、あなたは保証を与えておられることを感謝いたします。仕事、労苦し、またあなたの働きのために、本当に枕するところもなく、働くしもべたち、弟子たちに、主よあなたが豊かに報いてくださる恵みを感謝いたします。どうか今、我らともどもがこの御言葉から命の養いを豊かに受けて、そして本当に実際的に信じた通りになる、御言葉の通りになるということを私たちに教えてください。語るしもべのこの唇、この舌をあなたが清め、整え、そしてただあなたの御国の言葉を語り継げることができますように、主を整え、また一人一人耳を整えてください。これからのすべてを、ただあなたに期待し、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エリシャはいくつか奇跡を行ったんですけれども、その奇跡は本当にイエス・キリストを放出させるようなものでした。特にこの、第二列王記の4章の、エリシャはいくつか、ね、奇跡を行っているんですけども、そこにおいて、ね、共通していることは、主の働き人に対しては徹底的に保証を与えてくださる、ね、ということです。この今お読みしました、ね、1節から7節のところ、この預言者の共柄の妻のに対するエリシャの養いですけれども、この預言者の共柄はエリシャに仕えておりました。神を恐れ敬う人でした。借金を負っておりました。借金を負ってまでも、この主の働きに勤しみ、主の働き人に仕えて働いている状態ですけれども、しかし、その預言者の共柄が死んでしまった。妻が残され、また子供たちが残されました。 けれども借金は負ったまんまという状況です。果たして、この、ね、主の働き人とその妻はもう、ね、主に捧げて、そして損をしたまんま、そのまま人生終わるか、そんなことは決してありません。求めるならば主は与えてくださる方、そしてこのように主の働きのために捧げたのであるならば、主はそこにきっちりとですね、恵みを、祝福を与えてくださるお方です。昨日も、成田エクレシアの方にいて、そして、そこにおいて礼拝を捧げている、その場所をですね、そこの、に集う一人一人がですね、ここの祝福の、その場所の祝福、主実は主に礼拝を捧げることで、捧げているということで、あるお店なんですけども、で、そのお店の、主人である、彼女、ちょっとここを主に捧げてるんだから、ここのお店がもっと祝福されるのは当然じゃないかということで、そのことを、盾に祈りましたところ、本当に売り上げが上がったということですね。そうです。主はですね、主にお捧げする人に対して決して貧しい思いをさせないお方です。時にはね、もろもろの、苦しいことあります。本当にこんな風にして、仕えているけれども、しかし人々が答えてくれない。自分はこんなに主に熱心に仕えているけれども、伝えた相手、あるいは、命を養っている相手が、なかなか、改善しない。あるいはこちらは良いことで、使えているのに、しかし悪で返される、もう本当に見ていて腹が立つようなことがある、そういうことがいろいろあったとしても、しかし主に忠実に使えている側にこそ主は目を留めてくださり、そして、主に対して失礼なことを、し続ける者に対しては、それなりの、祝福はないわけですけれども、しかし主に仕えている働き人に対してはきっちりと保証を与えてくださり、また貧しい思いをさせないということを、この、第二列王記の4章、そこから、今日は、恵みを得たいと思います。まずこの、預言者の共柄の、その妻、夫が死んでしまった、主に仕えている、主に使えるゆえに借金までして、そしてこの妻もまた息子たちもあまり豊かな暮らしではなかった。そしてこの預言者の共柄が死んでしまった時点では、この妻と子供たちのその全財産は油の壺一つしかなくなってしまった、そういう状態です、本当に危機的状況。もう息子たちも、身売りしなくては、奴隷として働かせなくてはならないのでしょうか、というところで、彼女はこのエリシャに、預言者に、行きました。したら、豊かな癒しを得るですね、この油の壺一つしかない、その本当に主に使える人のほんのわずかな財産は、あり余ってる人に比べてはるかに勝ってるんですね、霊的な観点から見れば。このエリシャは、彼女、およびその子供たちが、そんな、預言者に仕えた、主に仕えたということで、もう借金にまみれて、そして本当に惨めな生活を送っていくということを、それを決してなさいませんでした。油を、満たして、そしてその油を売ったならば、その負債を払う、もう借金、それを帳消しにするのみならず、さらにプラスに転じてですね、その残りであなたと子供たちは暮らしていきますと、もうその後の生涯のお金が保証がもうボンとこの時与えられる、それほどのことがこの家族に起こったわけです。主に仕えるもののみならず、その家族さえも保証を主は与えてくださるんです。本当に、生命保険、年金、ありますけれども、それ以上に主はですね、しっかりとした保証を与えてくださるんです。さらに、4章8節から17節のところですね、 まあ、ある婦人が、本当にこのエリシャが神の人だということで、彼に良くしてあげる。そしたら、ね、その彼女はその報いを得る話なんですけども、8節から17節。ある日、エリシャがシュネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。そこからは、そこを通りかかる旅ごとに、そこによって食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方は、きっと神の聖なる方に違いありません。ですから、屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台とを置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびに、そこをお使いになりますから。ある日、エリシャはそこに来て、その屋上の部屋に入り、そこで横になった。彼は若い者ゲハジに言った。ここのシュネムの女を呼びなさい。彼が呼ぶと、彼女は彼の前に立った。エリシャはゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか。王か、それとも将軍に何か話してほしいことでもあるか。彼女は答えた。私は私の民の中で幸せに暮らしております。エリシャは言った。では彼女のために何をしたらよいだろうか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、それに彼女の夫も年をとっています。エリシャが、彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジが彼女を呼ぶと、彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃、あなたは男の子を抱くようになろう。彼女は言った。いいえ、あなた様、神の人よ。このはしために偽りを言わないでください。しかしこの女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、来年のちょうどその頃男の子を産んだ。アメン。で、こちらのケースでは、エリシャに対して、あれは神の聖なるお方に違いない。ということで、本当に食事を提供したりのみならず、神の聖なる方だと思ったら、もう自分のお家の屋上に部屋を作って、ね、本当に快適に過ごせるように、また、ね、仕事ができるように、いろいろな調度品を備えてくれた、ね。そのようにしてもてなしてくれた、ね、彼女に対して、ね、彼女、エリシャはですね、どうしても、ね、彼女に何かしてあげたい、という思いが駆られ、そして、ね、彼女、ね、一旦は、ね、私はもう幸せに暮らしているから、何もいりません、言うんですけど、しかし、子供がいないということを、それを告げられて、で、それで、エリシャが、ね、来年の今頃、あなたには男の子を抱くようになろう。本当に、主によくしてくれた、女、主によくしてくれる人はですね、このようにして、報いに漏れることが、ね、絶対にないんです。そして彼女は、ね、男の子を得ることができました。ね、彼女自身、子供がない。そしてその旦那さんは非常に年を取っている。にもかかわらず、ね、子供を得ることができました。まあ、第二列王記の、ね、4章を今見てるんですけども、今度はこの4章の18節からですね、読んでいきますと、ね、ここまた、ね、どうして、なぜ、思うことが起こります。第二列王記の4章の18節から、その子が大きくなって、ある日、カリーレビトと一緒にいる父のところに出て行ったとき、父親に、私の頭が、と言ったので、父親は若者に、この子を母親のところに抱いて行ってくれ、と命じた。若者はその子を抱いて、母親のところに連れて行った。この子は昼まで母親の膝の上に休んでいたが、ついに死んだ。彼女は屋上に上がって行って、神の人の寝台にその子を寝かし、戸を閉めて出てきた。彼女は夫に呼びかけて言った。どうぞ若者の一人とメロバ一頭を私によこしてください。私は急いで神の人のところに行って、すぐ戻ってきますから。 すると彼は、どうして今日あの人のところに行くのか、新月祭でもなく安息日もないのに、と言ったが、彼女はそれでも構いませんと答えた。なんと彼女の、ね、子供が死んでしまった、ね、どうしてと思います、ね、あのエリシャ、手術礼拝においてエリアの奇跡について2週連続で見てるんですけど、それと似たケースですね。どうして、ね、この主の働き人、主に仕え、主の働き人に対して、ね、よく仕えてくれた人が与えられ、しかし取られてしまうのか、どうしてと思うことがありますけど、しかしこれがですね、このことがさらに神様の栄光を表すことになるわけです。そしてこの預言者エリシャ、まだこの時ですね、預言者としてデビューしてからそんなに経っていません。デビューと言いますか、預言者エリアからそのエリアを引き継いだ預言者としての預言者を取りまとめるものとして、まだそんなに年月が経ってない頃です。経験もあまりないし、また実績もなく、また周りの人々の評判もまだそんなに出したことではなかったんですけど、しかしこの一件をもって本当にエリシャ自身が栄光を受け、そしてまた周りの人々に本当に死人をも生き返らせることができる、そういう主の栄光を、ね、この主、周りの人々は見ることになるんです。彼女は、ね、死んでしまった、ね、子供が死んでしまった。でそれで父親に、ちょっとエリシャのところに行かせてください言うんですけど、しかし、ね、彼はどうして行くのか、新月祭でもなく安息日でもないのに、ね、この父親は答えます。本当にちょっと、ね、なんでこんなに、こんなことを言うのか、ね、もう年を取りすぎて頭がボケてしまったのか、ね、思うかもしれないですけども、ね、もう子供が、ね、父親の目の前で頭がっていて、ね、倒れたわけですから、ね、そして彼女がさらに預言者のところに行かせてくださいというのに、ね、ちょっとは悟ってもいいようなものですけど、どうして今日、ね、礼拝するような日じゃないのにあの人のところに行くのか、ね、もう本当に預言者をなんか礼拝するべき日にしか会わないような、ね、そういうものとして思って、しかも、ね、子供がもうあんなにも具合が悪い、ね、もしかして死んでしまったのではないか、だから預言者に頼りに行くんではないか思っても良さそうなんですけど、しかし、ね、どうしてあの人のところに行くのか、ね、まあ、そういう夫だったんですね、彼女にとって。けれども彼女はこのことを秘めて、ね、このような、ね、ものに対しては一切その理由を告げることなく、それでも構いませんとしか、ね、答えずに、もう本当に聞き迫るようなありさまだったでしょう。子供が死んだんですから、ね、預言者に対して本当に良いことを計らってくれている、ね、この女です。でそれで、ね、行くんですけれども、24節からお読みしますと、彼女はメロバに蔵を置き若者に命じた。手綱を引いて進んでいきなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけません。こうして彼女は出かけ、カルメル山の神の人のところへ行った。神の人は遠くから彼女を見つけると、若い者の気恥に言った。ご覧、あのシュネムの女があそこに来ている。さあ走って行き彼女を迎え、あなたは無事ですか？あなたのご主人は無事ですか？お子さんは無事ですか？と言いなさい。それで彼女は答えた。無事です。無事ですという言葉が、ね、26節に4回出てきました、ね、4つともシャロームです、ね、預言者は、ね、挨拶して、ね、無事ですか無事ですか無事ですか、ね、シャロームですか、ね、聞くんですけど、彼女はですねシャロームと答えるんです。彼女の心は、ねまあ、そうではなかったかもしれません。しかし唇では表向きではシャロームを、ね、言いました。彼女の心はそうでなかったでしょうけれども、しかし彼女は、ね、シャロームですと、ね、宣言します。そして、ね、27節から、それから彼女は山の上の神の人のところに来て彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと 近寄ると神の人は言った。そのままにしておきなさい。彼女の心に悩みがあるのだから。主はそれを私に隠され、まだ私に知らせておられないのだ。で、このゲハジ、彼女が本当に悩みがあるので神の人にすがりついた。表向きシャロームだと、思った。けれども、このゲハジもですね、本当に良くない信仰の持ち主なんですね。まあ、次の5章では、このゲハジの良くない信仰のように彼、雷病に、を追ってしまうんですけども、とにかく、彼女はですね、良くない信仰の者に対しては一切口を、開かないし、説明もしない。ただ、本当に主の預言者のところにのみ、自分の心に悩みを秘めて、そしてこの預言者のところに行って、そして一切唇からですね、世に対し、空中に対し、サタンに対し、誰かに対し、自分の悩みを注意を開けることなく、それはダイレクトに神の人のところにだけ持っていった、彼女はそういう人なんですね。だから彼女は、さらなる報いを得ることになります。28節、彼女は言った。私があなた様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。もう本当に彼女、今この時点ではですね、本当に心の中が荒れ散んでおります。彼女、子供が生まれたということについて、生まれた瞬間、その、可愛い顔を見て、そんな言葉を果たしてエリシャに言ったでしょうか。子供がすくすく育って、喋るようになって、もう畑仕事に、もう見に行けるような年頃になるまで、エリシャにそんなことは言わなかったんですね。彼女自身、本当に子供が生まれて嬉しかったはずですけど、しかし、その子供が死んでしまった。で、それで彼女はこの28節に言った通り、気休めを言わないでください。言ったじゃありませんか。男性はですね、本当に女性のこの本当に心がすさんでいる状態の言葉をそのまま文字通り受けておいてはならないんです。エリシャはこの時悟ったんです。で、それで、29節。そこで彼はゲハジに言った。腰に帯を引き締め、手に私の杖を持って行きなさい。たとえ誰に会っても挨拶してはならない。また、たとえ誰が挨拶しても答えてはならない。そして私の杖をあの子の顔の上に置きなさい。その子の母親は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。そこで彼は立ち上がり、彼女の後についていった。ゲハジは二人より先に行って、その杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく、何の応答もなかったので、引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでした、と言って彼に報告した。エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで、寝台の上に横たわっていた。エリシャは中に入り、戸を閉めて、二人だけになって主に祈った。それから、寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて子供の上に身をかがめると、子供の体が温かくなってきた。それから彼は降りて、部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開いた。彼はゲハジを呼んで、あのシュネムの女を呼んできなさいと言いつけた。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女は入ってきて、彼の足元にひれ伏し、地に伏してお辞儀をした。そして子供を抱き上げて出て行った。アメン。このようにして子供が生き返らされました。エリシャはまだ、この時、子供に対して、一度の、その祈りでは何の答えもなかった。ゲハジが杖を置いただけでは何の答えもなかった。そこでエリシャはもう本当に心を焦って、部屋の中を行ったり来たりして、そして、また同じことをして、ようやくその子供が生き返った。本当に切なる祈りは主に聞かれです。ただ単に杖をポンって置いただけ、それで生き返るようなものではなく、本当に エリア自身も養われ、またこの女も養われて、そしてこの出来事が後々さらにこの彼女にとってさらにこのことが縁となって、その後このことによる報いを得ることになるんですね。とにかくこの一件を通しても本当に 主の働き人に対し、また主に対して本当に心して仕えた人は、ね、たとえ何か災いと見えるようなことを受けたとしても、しかしその後にはるかに勝る祝福と喜びと、また養いがあるのだ、ね、ということを分かります。で、さらにですね、38節から41節を見ますと、エリシャがギルガルに帰ってきたとき、この地に飢饉があった。預言者の共柄が彼の前に座っていたので、彼は若い者に命した。大きな釜を火にかけ、預言者の共柄のために煮物を作りなさい。彼らの一人が食用の草を摘みに野に出て行くと、野生の鶴草を見つけたので、その鶴から野生のウリを前掛けにいっぱい取って帰ってきた。そして彼は煮物の釜の中にそれを切り込んだ。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。彼らはみんなに食べさせようとしてこれをよそった。みんながその煮物を口にするや叫んでいた。神の人よ、釜の中に毒が入っています。彼らは食べることができなかった。エリシャは言った。では麦粉を持ってきなさい。彼はそれを釜に投げ入れていった。これをよそってこの人たちに食べさせなさい。その時にはもう釜の中には悪いものはなくなっていた。アメン。ここにおいて飢饉が起きております。本当に時代が悪いとそうなるんですけども、しかしその飢饉の中において預言者の共柄、主の働き人が食事を作るように言いつけられて、そしてその食材を探しに野に出て行って、ちょうど野生の鶴草の野生のウリを見つけて、しかしそのウリ実は毒が入っているウリだったんですね。そうとは知らずにそれを包んで、もう無知ゆえに危うく人を、預言者の共柄一軍を殺すところだったんですが、しかしこの貴重なこの食糧難の時代、もう人が、ね、その口にするに、するやいなや、ね、これ毒が入ってますって、ね、言って、もうこの、ね、せっかくもうお腹を空かせて、ようやく食にありつけた、この鍋が、実はもう台無しになるところだったんですけど、しかし、ね、エリシャは、この、ね、まあ、預言者の、ね、ミス、共柄のミスといいますか、無知ゆえの、その食事を台無しにしてしまうところ、いや、あわや、ね、この預言者の一団を皆殺しにしてしまうような、そんな重要なミスをも、このカエサはエリシャを通して、麦粉をその釜の中に入れて、その毒を帳消しにしてくださった。本当に毒を受けても害を受けずということは、本当に信じる者にはその四つの印のうちの一つが、毒を受けても害を受けない、その印が与えられますけれども、このようにして、ね、主の働き人たちがこの危機の時代に飢えないように、またその、ね、無知ゆえのミスをも、ね、主は、ね、このようにして、しっかりとカバーしてくださる方だ、ね、このことが示された、ね、奇跡です。さらに42節から44節。ある人がバールシャリシャから来て、神の人に初穂のパンである大麦のパン20個と一袋の申告糖を持ってきた。神の人は、この人たちに与えて食べさせなさいと命じた。神の召使い、彼の召使いは、これだけでどうして100人もの人に分けられましょうと言った。しかしエリシャは言った。この人たちに与えて食べさせなさい。主はこう仰せられる。彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると、彼らは食べた。主の言葉の通り、それはあり余った。アメン。今度は、ね、なんと100人の人たちを、ね、大麦のパン20個と一袋の申告で養う、ね、奇跡。 まあ、イエス様の奇跡、5000人に対しての奇跡に比べれば、まだ、規模としては小さかったかもしれません。しかし、イエス様に仕える人は、主に仕える人は、このように、わずかなその捧げ物が、を持って、主の働き人に対してわずかでも捧げる人を報いのみならず、それをもってこの100人の大所帯となったこの預言者の共柄の一群全体を養う、このような奇跡を起こしました。本当に主の働き人はこのようにして養われるんです。保証が与えられ、またそれまで本当に欲しいと思っていた命が与えられ、たとえそれが死んだとしてもそれが生き返らされ、さらに飢饉の時代においても養われる。そして本当に少ない食料であったとしてもそれはちゃんと賄われて、この預言者の共柄の一群が本当に、しっかりと養われるんですね。ちょっとせっかくですからもう一つの奇跡を見てみたいんですけども、この6章の1節から、7節のところを開きたいと思います。6章の1節から7節。預言者の共柄がエリシャに、ご覧の通り、私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので、ヨルダン川に行きましょう。そこからめいめい一本ずつ材木を切り出して、そこに私たちの住むところを作りましょうと言うと、エリシャは行きなさいと言った。ここにおいてもう預言者の共柄が増えてるんですね。4章においては100人に増えた。それがさらにもうそこの場所がそれだけはもう手狭になって、もう広いところに行かなくてはならなかった。まさしくイザヤ書に書いてある通りですね、もう本当に信仰の子供たちがいつの間に産んだかわからない子供たちが増えて増えて、この場所は私たちには狭すぎる、場所を空けてもらいたいって、そういうふうに言うようになる。天性がそのようになりますように、イエスの名前で祝福します。アメン。増えていったんですね、この預言者の共柄が。そして、そのための新しい建物を建てよう、私たちが渋谷のあそこを目指しているようなもんですね。でいざそこに行くんですけども、また一つ事件が起こるんです。3節から。するとその一人が、あなたもどうか思い切ってしもべたちと一緒に行ってくださいと言ったので、エリシャはでは私も行こうと言って彼らと一緒に出かけた。彼らはヨルダン川に着くと木を切り倒した。一人が材木を倒しているとき、斧の頭を水の中に落としてしまった。彼は叫んでいった。ああ、我が主、あれは借り物です。神の人は言った。どこに落としたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切ってそこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。アメン。ここにおいても、斧を借りなくては主の働きができない。けれども、それを借りて、そして主の働きを懸命にしている人がいたんですが、しかしその斧の頭を水の中に落としてしまった。もう斧の頭は鉄ですから、当然浮かび上がってくることはありません。で、それで本当に、あ、どうしましょう。あれ、借り物です。返すことができなかったらどんな風になるでしょうか。けれども、この神の人は、一本の木を、切ってそこに投げ込んで、そしてこの奇跡を起こしました。モーセの時代も、一本の木を、マラの苦い水に投げてそこを甘くしましたね。本当に主はですね、このようにして、苦い水を甘くし、また本当に返せないようなもの、借り物を使ってでも主に仕える、そういう人に対しては恥ずかしい思いをさせない。主はそのようなお方です。このエリシャ、諸々の奇跡を起こしました。そのほとんどは主の働き人をこのようにして養う、主の働き人が貧しい思いをさせない。そのような保証を与えてくださる奇跡を主は起こしてくださいました。皆さん、ここから、本当に慰め得たいと思いませんか。皆さんもこの時代、この飢饉のような時代において、本当に皆さんは主に仕えるものですけれども、それが本当に皆さんにとって多くの大きな結果を得ますように。たとえ大切なものを失ったとしても、それが取り返され、 またたとえ借金を負ったとしても、それの負債を支払い尽くしのみならず、御所を家族も養うようなそういう皆さんでありますように、さらに病が癒され、また毒を受けても害を受けず、病人に手を置けば病人は癒される、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたがこの時代において私たち主の働き人にこのような慰めのメッセージをこの列王記に隠しておられるということを感謝いたします。私たち今この時代において本当に望みを持ってあなたのために主よ、本当に何のわだかまりなく働き尽くすことができますように、主よ、どうか世のもろもろの必要を満たし、また本当に借金を負ってでもあなたに仕えたこの預言者の共柄に対しては本人のみならず家族をも保証し、そして生涯暮らしていけるような、そのようにして、またある婦人は子供が生き返らされました。本当に子供が生まれました。主よ、そのような災害をどうか一人一人に与えてくださるように、今も生きておられる主がこの今あなたに仕えておられる働き人に豊かに報いてくださるように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に私たち一人足りてないところがたくさんあります。私たち自身と霊においてもあなたについていく命が、そしてまだ命の力についていこうとしている私たちがまだ肉の身を食べるという力も足りていません。でも主よ、天地に満ち満ちているその全ての足りて余りあるものは主のものであり、主はそのもろもろを主にある私たちに与えようとして整えていることを感謝いたします。主よ、本当にない時にないということを主の御前において私たちも申し上げることができますように、そしてない命を得、ない富を得、ないまだ諸々のそのすべてを得ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。自分の信仰が本当に立てない時、私たちはイエス・キリストにあって立てる信仰に委ねる、そして主よ、あなたの幸いを得るということもできますように、主よ、あなたが祝福してください。イエス・キリストの御名と血、血と命と栄光に満ち満ちた主よ、あなたのこの頭部でありありの世界を私たちが祈りを通して体験することができますように、主が私たちを招き入れてくださり祝福してくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。